小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2020年8月13日の番組です。前回の番組で、
はい、
小坂さんはやはり昔映画を撮るのはすごく好きで、
その映画ね、映画少年、
動画として、人に自分の、思いを届けようかなんてことを考えてたんでお話をされていて、あ、小坂さんそういえばよくそういう風に映画がお好きでって話も聞くし、昔は美学も勉強していてっていう話も、
はい、大学時代、
聞くし、だ我々は知ってるんですよ、
はあ、
小坂さんが、もうアートをルーツに持ち
なるほど、
そしてサイエンスの人でもあるということを、
はいはい、
我々は知ってるんですけれども、
はい、
よく考えたら、
はい、
そこからしか知らないです。
そこから、
要するに小坂さんのエピソードゼロ、その美学やアートに触れる以前の小坂さんの幼少期といいますか、
幼少期
今までの生い立ちといいますか、それは当たり前のように聞いてこなかったけれども、小坂さんにももちろん子供時代が青春がありと、
はい、突然18から始まったわけじゃないしね、
はい
はい、
小坂さんのエピソードゼロってもう書籍含めてもしかしたらなかなか出てない、
そうですね、そういえばね、
ところだと思いますけど、はい、伺ってもよろしいんでしょうか。
はい、わかりました。
あら、ポッドキャストでも初公開となりますかなり特殊回となります。本日は小坂雄二エピソードゼロです。
はい、
自分で投げかけておいてですね、
うん、
でもやっぱり今の小坂さんじゃない小坂さんと言いますか、子供の頃とかなかなか想像ができないですね。
うん、いや、まあそんなに多分ね、聞いても皆さん意外性ないんじゃないかと思うんだけど、
はい、
まあ大学時代あたりからの話ってのは時々ね、こうしてこの番組でもいたしておりますし、
はい、
まあ、映画撮ってたと、
うん、
で当然それに至るのは映画が好きっていうのはありますよね、
うんうんうんうん、
ですから大体まあ中学時代から映画館入り浸りですよね、
はい、
ですからこれはもう一つすごく分かりやすい
ラインでしょ。ずっと一貫して好きなことだったんですね。
そうそうそう、うん、で中学時代から、まあ、洋画ですね、
はい、
洋画が大好き で、
うん、
で当時はいわゆる名画座的なものっていっぱいあったので、
うんうんうん、
セミロードショーとかね、
はい、
本当500円ぐらいで3本ぐらい見れるとか、
うん、
そういうところに入り浸っていたと。で、まあ、父もものすごい映画好きなので、家でよく父も映画見てましたから、まあそれはいいわね、
うん、
でその映画にどこで慣れ親しんだか、さらにその前ですよね、
ははは、
それはね、やっぱり多くの方が同じだと思うんだけど、
はい、
それはもうゴジラですよ。
あ、
ゴジラガメラですよね。
なるほど、だ
怪獣映画ですよね、
うんうんうん、
最初に衝撃を受けたのは、
はい、
怪獣映画がそういう意味では私のルーツの一つなので、
うん、
とにかくまあ怪獣映画なわけですよ。前回映画監督を志したって話がありましたけども、はい、うん、仮に映画監督になったとして、どんな映画が撮りたいですかって質問があるとすれば、
はい、
常に私が胃の一番に答えるのは怪獣映画なんですよ。
へえ、そうなんですね。
そう、まあ、最近でもそういうハリウッドの大監督もそういうのいっぱいいるじゃないですか、
うんうんうん、
ゴジラ撮りたかったとかね、
はいはいはいはい、
あれですよね、
うん、
だからそのまあそれはそれとして、自分の表現方法とかいうこととはまた別に、
うん、
やっぱりルーツにゴジラとかガメラがあって、
うん、
やっぱりすごくそれが好きだったので、まあ、一つその流れが連なってますよね。
うん、
でそれがまあ大学につながってると、
うんうんうん、
それからその同時にですね、こう同じようにその映画をずっと見続けたり、中学時代から映画、ちっちゃな映画撮り始めてましたから、
はい、
そういう流れとはこう別にといいますか、並行するようにも音楽があればね音楽はビートルズですよね、
うん、
私は衝撃を受けたのは、
うんうん、
でバンド組んで中学の時に、
はい、
で音楽やるでしょ、
うん、
それから漫画ですよね、
うん、
だエンタメばっかりやね、こうやって説明してると。
今私衝撃を受けてるんですけれども、
はい、
小坂さん好きなもの子供の頃からずっと変わってないんですね。
そうなんだよね、 なんか狭いですよね、考えてみると、ね、
いやいや狭いというか、そのずっと懐古趣味的にあの昔の方が好きなんじゃなくて、全部のジャンルにおいて新しいものを掘るじゃないですか。
はあはあはあ、
今ちょっとそれにおっていう衝撃を受けました。
もうその掘るっていやね、
はい、
こう映画の話にまた戻っちゃうけど、その怪獣映画って昔ゴジラって、うん、新作は東方チャンピオン祭りっていう、はい、ゴジラ映画の新作を主体に、まあ、こういろんなアニメとかね、あのそういうものがわーっとこう何本も上映されてワンパックなんですよ、
うんうん、
その、まあ、メインがゴジラの新作なんだけど、うんうん、と私はゴジラ目的ですから、だいたい昔の映画館って入れ替え制ないので、
はい、
ゴジラから見始めて、うん、全部他のやつを見て、もう一回ゴジラ見るんですよ、
すげえ。
多分同行する母親が嫌がるね、それね。
なるほど。
そう、そしてその見たゴジラを当時は映画で自分のゴジラを表現できないので、うん、何してるかっていうと漫画描いてたんですよ私。
あ、書く方もされてたんですか。
はいはい、
はあ。
漫画描いてたんですね、うんうん、で自分の表現は漫画なんですよね当時は、
うんうん、
だ漫画描いてて、
うわ知らなかった。
いや、それはほとんど喋ったことがない、ね、めちゃくちゃ漫画描いてたんですよ、
そうなんですね、
小中、
うんうん、
小中ねという。でそれはなんか自己表現ですよね、
うん、
漫画だとほら映画と違ってそのお金かからないし、
うん、
その大学の後にバンバン書けばいいじゃないですか、うんうんうん、誰に見せるわけでもないしね、
うん、
そういうのがすごくあったんですよ自己表現として、
はい、
で漫画そのものは好きで、昔からそれもまた子供の頃から小学生の頃から、あの頃だとなんだろうデビルマンとかがね、
うんうん、
リアルタイムは、
はい、
まあ、衝撃を受けたらね、
うん、
だそういうものにも影響を受けつつ漫画書くわけですよ、
うん、
ドロロンエンマ君とかね、永井豪先生の、永井豪先生ばっかりだね、あの影響を受けたよね
うんうん、うん、
でそれ大好き で、
うん、
であと宇宙戦艦ヤマトとかね、
は
あ、そういうものをこう自己表現でアレンジして自分で漫画描くみたいな、うん、だからもうエンタメエンタメエンタメっていうね、
そのエンタメに対する凝り性もやっぱお子さんの時から幼少期からすごかったんだなと思いながらも、今ポロッとしか今情報として出てこなかったところに、
はい、
素晴らしいなって、もう僕自身そうありたいなと思ったんですけれども、
うん、
お父様も映画が好きだから一緒に楽しんでいた、ね、小坂さんのその朝から晩まで映画館にいたいっていう思いを大変だなと思いながらもお母様は組んでらっしゃったっていう、
そうなんだよね、
これがもうはあ素晴らしいなと思いましたね。
いやもうねありがたいわね、
うん、
だって嫌じゃないですか、そのゴジラとゴジラと挟まったなんか5本も6本も ね、
そうですね、
子供用の、
いや僕真似できるかって言われたらちょっと自信ないですよ。
あ、だってすごい長いと思うよ、
うん、
でゴジラ映画1時間以上あるしね、
はい、
ということだったんですけど、まあそれはよく覚えてますね、
うん、
毎回、まあ時々お袋に今でも言われますけど毎回そうでしたね。まあそれはね、うん、まあちょっと今そういう角度の話になったので付け加えると、
はい、
要するにかなり小さな頃から創作活動してるわけですよね、
うん、
で私はそういう意味ではインドアなので、
うん、
こうインドアの遊びっていっぱいあるじゃないですか、
はい、
でそういうことをこう自由にやらせてもらえてたってのはあるわね。
うーん、そんなインドアなことやめなさいみたいなことが
ないわけですよ。
しむしろ
妙な漫画いっぱい描いてたもんね
伸びる方に伸びる方に、
まあそのね、それを伸ばすために絵画教室行かせるとかそういうのもないけど、
うんうん、
でもまあ本当にまあ好きなようにやらせてもらえてるんだよね。
あ、やっぱそういうことなんだな。
あとじゃあ友達いないインドアかというとそんなことはなくて、小学生の頃に、うん、まあそれは結構中高とかもその流れはあったんですけど、小学校の頃はね、いわゆる仮面ライダーごっことかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
幼稚園ぐらいからかな、うん、あれは好きでね、
うん、
ああいうのでいっぱい周りの友達いて、
はい、
で周りの友達巻き込んで今日はこういうストーリーだってやってるのは私の役目なんですよ。
ああ、設定を決める、
設定決めるんですよ設定決めて今日は何々くんは何々役だみたいなで今日の流れはこうだみたいなね。
なるほど。じゃあエンタメ表現もしたいしどっぷり浸かりたいっていう思いがありながらも、すでに幼稚園の時からちょっとプロデュース側の目線にも、
そしてね、なってた。自分もそこのそのごっこの世界には入りつつ、
うんうんうん、
そこではまた自己表現じゃないですかみんな。
そうですね、
ね、
うん、
別に誰が数字決めてるわけでもないんだけど、
はい、
楽しいじゃないですか夕方までね、うん、みんなで裏山で仮面ライダーごっことかやって、うんうん、それはよくやりましたよね。
うーん、
そういうのとかですよね。あと今取っていたら人財産だったといつも思うんですけど、ビニール怪獣ってものがあってですね、
あの某鑑定番組とかに出てくるやつですね。
あれね、いや私これ持ってたよって結構出てくる、ね、
へえ。
すごい持ってたんです、ダンボールにいっぱいぐらい。多分ものすごい金額だと思う、うん、今残ってれば、
うんうんうん、
でそれをまた使ってごっこ遊びできるじゃないですか、
うん、
で一人でも10体ぐらい私扱って自分でごっこ遊びできるので、
うん、
でそこにまた友達混じるとね、うわーっとみんなで壮大な物語が展開できるじゃないですか。楽しいですよね。
僕はその小坂さんの要領といいますか、こう手からこぼれていっていないことが、あ、そんなこと人間できるんだなっていう。
それは どういう
やっぱりどうしても大人になるにつれて、うん、昔好きだったとはいえ今でも好きなんですけれども、触れなくなってしまったものとか見向きもしなくなったものってあると思うんですけど、小坂さんはやっぱお仕事立場責任増える 業務いろんなことがある、まあ、どんどん年々増えてるわけじゃないですか、
うんうん、
増えてるにもかかわらず子供の頃に愛してたものもまだずっと抱きしめている。
そうですね、なんかそのまんまじゃないかもしれないけど、うんうん、いろんな形で入れ込まれてるんですね、
うんうん、
だから私はねその件に関してはやっぱりすごく思うところがあって、やっぱり自分が子供の頃って意図も何にもないじゃないですか、これ理性的な意図ってないままに。
そうですね、うん、
例えば同じ年代でももうサッカーに惹かれてく子もいれば、
はい、
怪獣映画に惹かれてく子もいるわけでしょ、うん、その感性のルーツってあると思うんですよね。でそれって自分のルーツですから、感性のルーツですから、やっぱり今もその自分のクリエイティビティに生かすべきルーツなんですよね。でそうあまり理性的に考えてやってるわけじゃないけど、でも私はそういう意味で今宮田さんが非常に綺麗におっしゃってくださったように、何一つとしてその捨ててないですよね、
うんうん、
でもそれはそういうことなんですよ、うん、自分の感性のルーツ、何の意図もその責務も何もないのにあれほど惹かれて、うん、朝から晩までゴジラ見るみたいなね、うんうん、そういう朝から晩まで怪獣でごっこできるみたいな、そういうのを同時期に野球とかサッカー、まあ、サッカーは僕らの時代あんまりサッカーじゃなかったけど、野球とかまた別のものだったりに行く子たちもいる中で、あるいはお菓子作りに行く子もいるかもしれないし、うん、いろいろだと思うんですよ。でこれは私が天職の作法という本に以前書いたそのフレームワークそのものなんですね。そういう小さな頃から、うん、なぜあなたはそれに惹かれるんですかみたいな、
うんうんうんうん、
それはあなたのクリエイティビティのルーツだと思うんだよね僕は。でそれを一つも取りこぼすことなく、今大人になったからこそビジネスのフィールドでそれを生かしていく、価値として生み出していくっていうことが、はいはいはい、まあ元々私は商売飽きないは仕事はアートだと思っているので、
うん、
そういう感じなんですよ。
いや自分で捨てる言い訳をしてきた者たちをちょっと誤って拾いに行こうかなって。
いやいやいや三田さんもね結構大事にされてる方だと思いますけどね。でもこれからはそういうものをもっともっと大事にしていくべき時代になっていくんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。
いやちょっとこれもう生々しく伝わるかわからないんですけど、
うん、
小坂さんがお子さんの頃に取り組んでいたというか、それだけ強く愛していたことの愛し方が実は皆さんこれ変わってないですからね、
うんうんうん、
小坂さんがすごいハイクオリティにバンドと一緒に歌ってるのも聞いたことありますし
つい今年になってからもね今年の初めにね、はい、
漫画も僕としょっちゅう漫画の話
してるよ、ね、
最新のもの話してますし、もう今日ここまで小坂さんオープンなんで言っちゃいますけれども、もう出張だ公演だって忙しいその合間にみおちゃんちょっとスターウォーズ3回目見に行くんだけど行かないみたいな、
ね、6回目とか8回目とか言ってるし、ね、ありますし、
いやこう手を取りこぼさないっていうか手からこぼさないだけじゃなくて、同じ熱量で愛し続けることが小坂さんにとってもなんか自然体なんですね。
その自然体はね、うん、こういう時代にあって非常により重要なことではないかというふうに思いますよね。自分のエネルギー源でもあるし、まあ、先ほど申し上げたことだけど、その小さな頃から惹かれてるわけだから、それはもう自分というものの何かルーツだよねっていうふうに思うんだよね、
うんうんう
ん
うん、
という、まあ、それがその天職っていうものにつながることではないかというふうに まあ、思うところですね。
はい、
はい、
いやもちろんずっとウェブに残っていますけれど、皆さん今回永久保存版ですね。
永久保存版
小坂さんのエピソードゼロでした。
いやいやいや、ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。